네. 어느새 날씨가 추워지고 있습니다. 시간이 꼰쭉꼰쭉 뛰어서 지나버리는 그런 느낌이에요. 조금 있으면 크리스마스예요. 찬밖에 눈이 오고 있네요. 이런 말을 하는 날도 멀지 않은 것 같은데 오늘도 귀중한 시간을 알차게 보내봅시다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야쿠노 編集長ことムトガツキヨです.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
사랑하는 예쁜이 준짠です.
はい、いつの間にか天候が寒くなっています。時間がぴょんぴょん跳ねて過ぎてしまう、そんな感じですね。少ししたらクリスマスです。窓の外に雪が降ってます。こんなことを言う日も遠くないようですが、今日も貴重な時間を実り多く過ごしてみましょう。というふうに言いました。で、寒くなってきたけど秋で紅葉がこれからなわけだけど、私今回初めて経験したんですけど、ソウルのワールドカップ競技場があるサンアンドンっていうところがあるじゃないの、そこにゴミの山を利用した大きな公園があるんですよ。二つ山があって、その一つがハヌル公園って言って天の公園というふうにね、高いところにあるから言うんだけど、そこが一面ススキが植わっていて、そこで毎年秋にススキ祝祭、オクセチュクチェをするということになってるんですね。で、今年は今週17日金曜日からなんだけど、まあ、一足早く先週末に行ってきたんですね。ススキはもう十分美しく広がって、あと人もすごかったですね。その山を登っていく過程が階段になってて、後ろ振り向くとすごい眺めがいいんですけど、もう人がいっぱいで列作って入らなきゃなんなかったからね。で、上に登るともう一面ススキだらけで、コスモスとか菊の花畑も一応あるんだけど、基本的にはもうススキを見に行くんですね。で、ススキの合間合間にある道もところどころに屋根付きの休憩所があるんだけど、それもわらぶき屋根でできてて、それこそ田舎の風景を演出してるわけですよ。だからソウルのど真ん中にいるんだけど、高いところにいるから全然ビルとか周りに見えないし、もう空だけが見えて、あとはもう田舎の風景の中にトリップしたような感じだから、結構幻想的な思い出を作れそうな、そういうデートコースって感じなんですよね。もうカップルだらけだったけどね。あとね、山の影から登ってくる朝日と山に沈んでいく夕日の両方が見られるという名所となってるわけですね。だからまあ夕日を見て写真いっぱい撮って帰ってきましたけど、今回驚いたのが、みんなセルカ帽っての持ってるの。
持ってる。
ねえ、私の妻も最近山とか行くとみんなが持ってるので、ちょっと買ってみたとか言って持ってきてたんだけど、まずセルカっていうのはセルフカメラの略ですよね。コングリッシュ、韓国英語だけどもセルカっていうわけだよね。だから自分で自分を撮る写真のことですよ。で、それをこれまではオルチャン写真とか言って、自分の手で斜め上に携帯を持ち上げながら自分の顔を撮るっていうのがオルチャン写真って言ってたわけでね。オルちゃんっていうのはオルグルちゃんなわけで、顔がベストなわけだけど、なんで斜め上から撮るかっていうと、斜め上から撮ると目が大きく見える、それから顔の下の方が細く見えるっていうことで可愛く写るってことで、オルちゃん写真って流行ったんだけど、それがまあセルカですよ、言ってみれば。で、それを今度は長い棒で空中から撮れるというのがセルカ棒なわけだよね。で、今回みたいな花畑とかススキの野原なんかを背景にして撮るときに、普通に顔の高さで撮ると風景が見えなくて空半分になっちゃうわけだけど、そのセルカ棒で高く持ち上げて撮ると周りの風景が全部撮れる、いい写真が撮れるわけですよ。折りたたむとハンドバッグに入るぐらいに小さくなって、伸ばすと2メートルぐらいになるんだよね。
最初なんじゃそりゃとかってちょっと思ってたけど、
うん、いや私もそう思ってたけど、使ってみたらこれ最高っていう感じですよ。まあ挟むようになってて、携帯を挟めるんだけど、そしてタイマーで何秒ごとかってセットしてシャッターを押してグーッと伸ばすじゃない。で、その写真を見ながら合わせていくことができるから、ちょうどいいベストショットをこうね、遠目に見ながら合わせて撮ると、う
ん、ちょっと考えてたんですよね。
安いですよ、5000ウォンで買えるんですよね、うん、で、携帯を挟むところをネジみたいにして外すと、そこに普通の小さめのカメラだったら固定できるし、
デジカメとか、
そう、デジカメをつけられるってことですよ。
1個買おうかな。
今日本でも話題になってて、韓国のアイドルとかがセルカ棒でみんなで写真撮ったりしてるのを上げてるみたいで、それが日本にも広がって日本でも持ってる人増えてきてるみたいですよ。
韓国初なんですか？
うん、韓国初です。まあ、だからもともとね韓国人写真大好きじゃないの。 我々来たそれこそ20年ぐらい前からもう何かっていうと写真撮るってことで、韓国人がよく言う言葉が残るのは写真だけだからみたいな言葉だったの覚えてるけど、あとね、あのウェディングドレス着て写真撮ってる人たちが 3,4 カップルいました。
そう、ススキのところで。
そう、ススキのところで結婚式の前に写真集の撮影するわけだよね。ウェディングドレス一生懸命まくり上げながら歩いてるのを何か所かで見ましたね、はい、ということで今日はハネル公園でのススキ祝祭とセルカバオの話をしてみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
今日何を習ったの？
오늘も배웠니、
うん、子守歌を習いました。眠るときに。
자장。
자장だけで。
자장가？
うん。を習いました。
배웠어요。
はい。覚えてません。眠っちゃったんですよ。
記憶안나요。
うん。
자버렸어요。
うん。寝入るってことだよね。寝入っちゃったんですよって。入るって何？
入る。들어가다。
そう、들어가다。들어가다の가다を取って、だから入っていくって言ってるわけだから、入るだけでいいので。
들어そ
う
よ。
うん、それで何が들었어요？
잠이들었어요。
そうだね、잠들었어요だね。だけどここで前回習った一番重要な表現が出てくるんだけど、
うん、
覚えてない理由はこれだったんですよっていう表現、語尾。うん、
覚えてます。
あやみちゃん何ですか？
잠들었었거든요。
거든요。
잠이들었었거든요。
잠들었었거든요ね。はい、あともう一つ前回も指摘したけど、記憶안나요じゃなくてリエゾンしないとダメでしょ。
기억안나요？
そう、기억안나요。言ってみて。
기억안나요。
はい、それが正しい発音ですよ。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日からちょっと難しくなりますね。っていうか昔の基準に戻しましたね。つんちゃんの実力発揮のチャンスですね。状況としてはつんちゃん大学通ってたっていうことが久しぶりに思い出されます。大学での会話ですね。そして電話が絡んできますよ。はい、それじゃあ聞いてみましょう。여보세요、박교수님과통화할수있을까요？
아、그분은다른전화를받고계십니다。
전원좀부탁해도될까요？
그럼요。
민호에게전화해달라고말씀해주세요。はい、どうですか？
パク先生、お願いします。
うん。
ああ、その方は違う電話に出てます。
うん。
電話をお願いします。
おお、すごいじゃない。
もちろんです。
おお、すごい。
二の絵って何ですか？う
ん、何だろう。
まで、かけてください。
うん、何を？
電話。
電話してくださいと言ってくださいってことでしょ？
はい。
うん、で、二の絵じゃないね。
だから二の絵だと思ったんです。
うん、二の絵っていう？
教室？
え、
2の A ってことね。
ああ、なるほど。2の A まで電話してくださいか。うん。そこは人の名前です。
2の
A？ はい、ということですよ。その一番ポイントが一番最後なの。伝言の表現。これが今回のポイントですよ。はい。それでは2回目、韓国語で聞き取れるように聞いてみましょう。여보세요、박교수님과통화할수있을까요？
아、그분은다른전화를받고계십니다。
전원좀부탁해도될까요？
그럼요。
민호에게전화해달라고말씀해주세요。はい、韓国で。
여보세요。
はい。
박교수님과통화할수있나요？
うん。
아、그분은다른전화파から始まる何か。전원좀なんとか。
日本語だと何だと思う？
伝言ちょっとお願いします。
そうだね。お願いって何？
부탁해요。
うん、そうだね。부탁해요みたいなことだね。うん。
그럼요。
うん。
미노에게、
うん、はい。
ままへ주세요。
日本語をさっきのまま直してみたら？
전화。
うん。
へえ、
うん、
へだらごへじせよ。
その通りだよ。
きょなへだらごへじせよ。
そうだよ、分かってるじゃん、うん、もうそれでバッチリです。あとは語尾とか間に入る言葉とかが不十分なだけで、それじゃあゆっくりバージョンで細かいところを正していきましょう。 여보세요. 박 교수님과 통화할 수 있을까요?
아, 그분은 다른 전화를 받고 계십니다.
전원 좀 부탁해도 될까요?
그럼요.
민호에게 전화해 달라고 말씀해 주세요. 헤이, どうですか？
여보세요. 박 교수님과 통화할 수 있을까요? 아, 그분은 다른 전화를 받고 계십니다. 전원 좀 부탁해도 될까요? 그럼요. 민호에게 전화해달라고 말씀해 주세요.
はい、ということですね。クロム、なんだと思う？はい、妙だね。クロム妙じゃなくてね。はい、ということですよ。100点です。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんの姿に続いて練習してみてください。もしもし、パク教授と通話できますか？
여보세요? 박 교수님과 통화할 수 있을까요?
여보세요? 박 교수님과 통화할 수 있을까요?
아, その方は別の電話を受けていらっしゃいます。
아, 그분은 다른 전화를 받고 계십니다.
아, 그분은 다른 전화를 받고 계십니다.
伝言ちょっとお願いしていいですか？
전원 좀 부탁해도 될까요?
전원 좀 부탁해도 될까요?
もちろんです。
그럼요.
그럼요.
미노に電話してくれと言ってください。
민호에게 전화해달라고 말씀해주세요.
민호에게 전화해달라고 말씀해주세요.
はい、ということですね。最後が難しいわけなんだけど、へだらごしてほしいと、まっすめじゅせよ。まっすむはだっていうのは、言うのを尊敬語ですね。はい。それでは、あんちゃん、たむもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
教室。
教授ですね。
通話。
通話です。
다르다。
違っているとか、他のとか、別のっていうのが、たるんっていうことになるわけですけどね。じゃあ、他の方法を探してみてください。
다른 방법을 찾아보세요.
他の趣味はないんですか？
다른 취미는 없어요?
はい、ということで、다르다、違うですね。これとちょっと間違えするのが、틀리다っていうのがありますね。それは間違うっていう言葉。틀리다と다르다っていうちょっと違いがありますね。はい。
전화。
電話ですね。
전원。
伝言ですね。
부탁。
付託っていうふうに漢字で書くんですけど、頼みとか依頼とかお願い、あるいはそのまま付託ということになりますね。だから我々がよく知っているよろしくお願いしますって言いますか。
잘 부탁합니다.
はい。依頼という意味で、事件を弁護士に依頼した。
사건을 변호사에게 부탁했다.
はい。どうかお願いです。
제발 부탁입니다.
はい。名詞として使ったんだね。お願いですと。はい。続いて。
그럼。
何度も出てますね。それなら、では。もちろんそうだと思うということにもなりますね。
달다。
これ、たるだっていう原型で使われることはないので、このまま覚える必要はないんですけど、いわゆるたるらという形で、こうとか求める、ね。あるいは語尾としてたおっていうふうに使われることもあるけれども、求めるっていう言葉ですね。で、手段に間違ってしまう。例えば、チョナヘジュラゴマルスメジュセヨと言いたくなってしまう。電話をくれと伝えてください。でも、手段とは違って、こう、求めるっていう状況を客観化して言った場合、そういう場合に使いますね。だから、いごじゅせよって言ったのに対して、いごたらごっていうふうに答える。これは、その言葉が、相手が言った言葉として、欲しいって言ってんだなっていうふうに客観化した場合、ということを表現するときに、たらっていうふうに言うんですよね。はい、じゃあ、お戻りになられたら、すぐに連絡するようにお伝えください。
오시는 대로 연락해달라고 전해주세요.
はい。おしぬんでろ。来られてすぐに。よらけだらご。よらくしてくださいと。ちょねじゅせよ。このじゅせよ。これは今話している相手に対してお願いしていることですね。じゃあ続いて、ちょっと時間をくれ。
좀 시간을 다오.
はい、この場合は普通にくれという意味になるんですけど。はい。
말씀。
言葉の尊敬語ですね。でも自分の言葉にも使うので、謙譲語にもなるということになりますね。お言葉とかお話ですね。じゃあ、お言葉通りにします。
말씀대로하겠습니다。
はい。じゃあ自分の場合に使った場合、一言申し上げます。
한말씀드리겠습니다。
はい。ということですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ最初に、あゆみちゃんからですね。
여보세요。박교수님과통화할수있을까요
아그분은다른전화를받고계십니다
어전원좀부탁해도될까요
그럼요
민호에게전화해달라고말씀해주세요
네이제고다시듣자가라
여보세요박교수님과통화할수있을까요
아그분은다른전화를받고계십니다
어전원좀부탁해도될까요
그럼요
민호에게전화해달라고말씀해주세요
はい、ということですね。해달라고어머해주세요。重要な表現ですね。はい、じゃあ、다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、誰々は別の電話を受けていらっしゃいますですね。
그분은다른전화를받고계십니다。사장님은다른전화를받고계십니다。김박사님은다른전화를받고계십니다。
はい。사장というのは社長、社長様ってことですね。で、김박사님、ね、김博士はってことですね。韓国では博士号を取ってる人を박사님、박사님って言ったりするね。はい。続いて、誰々に電話してくれと言ってくださいってことですね。
민호에게전화해달라고말씀해주세요。산민씨에게전화해달라고말씀해주세요。회사에전화해달라고말씀해주세요。
はい。人につく場合は、에게になって、それ以外場所とかについた場合は、에になるの注意ですね。三民氏에게。三民さんに電話してくれと言ってください。회사에っていうのは、そのまま会社にということですね。전화해달라고말씀해주세요。これも決まった表現として覚えたらいいと思いますね。はい。それでは練習してみましょう。最初に、あゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
그분은다른전화를받고계십니다。
はい、練習してみましょう。
그분。
그분은다른전화를받고계십니다。
사장님。
사장님은다른전화를받고계십니다。
김박사님。
김박사님은다른전화를받고계십니다。
はい、続いて。
민호에게전화해달라고말씀해주세요。
はい、練習してみましょう。
민호
민호에게전화해달라고말씀해주세요
산민씨
산민씨에게전화해달라고말씀해주세요
회사
회사에전화해달라고말씀해주세요
はい、ということですね。じゃあ、つんちゃん、後の方で考えてみましょう。
편집장에게전화해달라고말씀해주세요
私じゃないよね。
編集長님だよ。編集長님って言わないと。
何て言った？
編集長へ。それはもっと編集長より偉い人なんだよ。
編集長へ。
はい。それでは。
お便り質問コーナー。
はい。お便り質問コーナーですね。最初のお便りをじゃああゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
北海道にお住まいの雪虫さんです。
はい。
初めてのメールです。いつも楽しく聞かせていただいています。早速質問です。韓国ドラマの台所シーンで見慣れない器具が置いてあるのですが、何なのかとても気になります。蒸し器のような気もするのですが、土台にステンレスみたいな釜がついているものです。蓋になる部分に突起があるようなので圧力釜。お金持ちのおしゃれなキッチンでは見かけませんが、庶民的な家族の台所には必ずあります。ただし使っているところは見たことがありません。あれは何なのか、どうぞ教えてください。
はい、どうもありがとうございます。圧力釜って言ってるけど、多分圧力釜でしょ、これ。
圧力釜だと思いますよ。
ね、蓋になる部分に突起があって、土台にステレスみたいな釜がついて、もう釜なんだから、この状況の言葉だけで判断できるのは圧力釜ですね。圧力釜は日本にはないの？
うちあった。
うちはない。
うん、私のうちもあった気がするんだけど、 ギュッと締めると圧力がかかるようになってて、短い時間でご飯が炊けるってやつですよね。
本当に圧力釜のことなのかな、そのあれっていうの。
わからんね。
でもそうだと思いますよ。私、ね、日本では見たことなくて、韓国に来た時は、なんだろうって思って、ご飯の作り方も最初はわからなかったけど、それでなんかいろんなことができますね。
うん、そうだね。ご飯だけじゃないね。
ゆで卵も作れるんです。
ああ、なるほど。
それは知らなかった。
はい。ということで、圧力釜だろうということですね。じゃあ続いて、神奈川県にお住まいのじゅんちゃんさんですね。編集長あゆみさん、つんちゃん、こんにちは。毎回楽しいトークとともに、他ではない切り口からの韓国理解のお話、大変興味深く心に染みるように聞いております。韓流ブーム前から地道に独学で勉強し始め、やっと中級を抜け上級に差し掛かろうかというところまで来ました。すごいですね。
先輩じゃん。
韓流ブーム前からだから。が今頃になってイウンとニウンの発音に行き詰まっています。これはもう日本にいながら勉強できるっていうだけでもすごいですよね。初級の初めにあんこのうん、女のうんの違いと習いましたが、実際韓国語で口にしてみるとなかなか難しく、聞き分けに至ってはもうさっぱり状態です。皆さんはどのように克服されましたか？話す時のポイントや聞き分けのコツなどがありましたら、ぜひ教えてください。これからもずっとずっと続けてくださいね。応援しています。どうもありがとうございます。
難しいですよ。
難しいですね。日本人は一つの音として捉えてないんだけど、結局一つの音なんですよ。だから、うんっていう音と、うんっていう音が存在するっていうふうに、そこまで認識がいかないと、区別の難しいわけ。例えば、あんこって言った時、あんだけで覚えちゃうんじゃなくて、あと、うんと、こうなのよ。おと、うんと、ななの。この、うんっていうものと、うんっていうものが存在するっていう認識までいくと、やっと聞き分けられるんですよね。で、じゃあちょっと練習してみましょう。これはもう我々でももちろん難しいし。
私は喋ってる人の口を見て、舌が出てたらニウン。開いてたらニウン。
でもそれは限られた状況だよ。間違いないのはそれですね。
だからもう、聞き取りの時は先生の口を一生懸命見て、
うん、そうだね、
あとはもう単語を覚えちゃうしか、これ本当に難しいですよ。
難しいですね、
今更ですけど、私も、
はい、じゃあ練習してみましょう。これはいろんな方法でやってみて、そのうち自分にピンとくる方法がきっと見つかると思うんだけど、とりあえず今日はこういうの考えてみました。まずは分かりやすいね、ニウンからやってみましょう。ニウンから舌出すっていうの、あみちゃんが言ったけど、ベロが上の歯にくっつくわけ、うんってね。だからもう激しくやる人はベロが外に出ちゃうんだよね、うんって。
だから舌噛む感じですよ。
じゃあ、根眼、健康ですね。根眼という根眼、根眼なんだよ。で、それをだんだん引っ込めていくって感じ。根眼。で、眼の音があるから、当然これは記憶に近い音という異音になっちゃうわけだけど、根眼って言ったら間違いです。根眼なわけ。はい。じゃあ、それをやるために、まず異音のケースを見てみましょう。じゃあ、つんちゃん言ってみてね。国の名前、コンゴって言って、コンゴ。
コンゴ。
コンゴって言った時のその運が異音なわけ。コンゴ。
今後、
その漢字覚えてね。で、そうじゃなくて、困難って言って、困難。
困難。
はい。困難。この時が二運なの。困難。はい。で、懇願って言ってみて。
懇願。
ほら、今後に近い音が出てたでしょ？
わからん。
はい。だから、懇願って言って、今後と同じになってるから、そうじゃなくて、困難。困難と同じ時の懇願。ほら、できた。こういうことですよ。
難しい。
ね。次。じゃあ次ですね。寒南というのをやってみましょう。寒南。これは普通に発音すると寒南になっちゃうわけ。寒南っていうと二音になっちゃう。こうじゃなくて寒南な、寒南、寒南、寒南。じゃあこれをやるためにいいですか？まず簡単って言ってみて。これ大丈夫かなこれ。
簡単？
うん、簡単。
簡単。
はい、これが二音の場合ですね。
どこが？
最初の。
簡単。うん、
考えって言って考え。
考え。
考え事業の考え。考え。これが言うの場合だよね。
で、
考えってなるように、観覧って言ってみて。考え、観覧。
考え、観覧。
うん、できた。今できたよ。考え。
考え。
観覧。
観覧。
はい、バッチリ。じゃあ、次はまあそんな難しくないんだけど、やんまるね。我々はやんまるって言っちゃうわけだよ。やんまるって言っちゃうと、みゆんになっちゃうからダメでしょ。やんって言うんなので、やんまる。にゅんに引っ張られないようにやんまる。だからこれは、やんぐって言って。
やんぐ。
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 やんぐの漢字でやんまる。
やんまる。
そうだね。これはそんな難しくない。だって、にゅんっていうのは唇がくっつくからそうならないようにするのは意外と簡単。例えばじゃあ、情報って言ってみようか。ちょんぼ。
ちょんぼ？
ちょっと危ないね。ちょんって唇がくっつかないで、ちょんぼ。
ちょんぼ？
そうだね、
はい。英語表記にすると G が入るじゃないですか、イウンの方が。だから、 カングナンみたいな。で、話すときは、やっぱりニュン下噛むってやったら結構、私なりのポイントはいいんじゃないですか、
ね、はい。じゃあね、これ練習のために、イユンが一番難しいので、イユンの練習のために、これ韓国の早口言葉ですね。これをちょっとじゃあ、あゆみちゃんに読んでみ
ましょう。できないよ、
これ。これはね、訳すと、醤油工場の工場長は、韓工場長。名前が韓工場長なの。味噌工場の工場長は、チャン工場長なの。でこれは韓国人でも練習しなきゃできないっていうものなんですよ。
これすごい早く言うの。
カンジャン、カンジャンっていうのはいいんだけど、その後チャンの前がまたニューになっちゃうって落とし穴があるわけですよ、ね、
編集長言ってみて。
カンジャンコンジャンコンジャンジャンはカンコンジャンジャンいご、テンジャンコンジャンコンジャンジャンはチャンコンジャンジャンいた。はい、練習のために紹介してみました。ということで今日もいろんなお便りありがとうございました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらんへよー。